い、立石さんのちょっと過激なイベント論でした。りゅうたさんいかがですか？なんか笑えてきましたね、いろいろ。
最後の方なんかすごい、発想自体がパンクだなという
発想自体がパンク、そのとおり。でも私も頭の中でパンクロックのお父さんお母さんが集まった自然体験ツアーがもうこびりついてしまって、私のコスプレでもいいんですけど、確かにそうですよね。
そうですね。ただ最初の方に、もちろん後の方に話してたのも関係はあるんですけど、話してたイベントの企画するときに、題名が、名前が大事、気づいてもらえる名前が大事とか、あと、ポスターのチラシのデザインが大事とか、そういうのってありましたけど、その辺って、図書館ともやっぱり、通じるところ
そう
があ
でする ね。
っていうか、やっぱり図書館のイベントもそうですけど、スペースとして、地域のスペースになるので、イベントもそうですけど、新しいサービスとかもどんどん考えるわけで、そういうのを作っても、名前が地味すぎて気づいてもらえないとか、せっかく作ったのに学生が誰も、
振り向いてくれない 立ち止まってもくれない
そういうところで、やっぱり名前の付け方とか、グラフィックデザインとか、誰に向けて発信するかとか、すごい通じるところはあるなっていうのは思いました。
そうですね。特に大学はたくさんのイベントがあるんで、イリノイ大学も。大学の中でも競合するっていうか、そのイベントの中でどう目立つかっていうの大きいと思いますね。りゅうたさんの2週間前のトーク、アメリカの大学の図書館についてりゅうたさんにお話していただいたんですが、結構裏ではっていうんですね、メールのやり取りの中で岡部さんとか立石さんが結構熱いまたコメントをいただいておりましたが、要約するとこのコメントは長いコメントなんですけど、要約するとどういうことかな。どちらもなんか図書館がユーザーのニーズっていうか要求に応えていくっていう、それの要求とか答え方が日本とは違うなというような内容だったと思うんですけども、立石さんだったら、が書いてたんだったら、やっぱりアメリカの大学は当然授業料も払って投資しているんで、良い成績を取って良い教育環境の下で勉強するっていうのは当然の、ニーズっていうか要求であって、それが図書館でもそのために図書館もあるし、サポートしていくっていう体制がきちっとあるんですね、みたいなことだったような気がするんですが、で岡部さんは、要求っていうのが、日本の場合だったらベストセラーを揃えるとかそういうところに行くけれども、アメリカの場合はもうちょっとそれが幅広いんじゃないかなっていう、要求自体も幅広いんじゃないかなという、コミュニティのディマンドというかニーズに応えていくっていうところが面白いですねというコメントだったと思うんですが。りょうたさんいかがでしょうか、お二人のいろんな、もっとたくさんコメントは書いてあったんですけ
そうですね。
ど。
僕はあんまりその前、その2週間前に行った時もそうですけど、僕は図書館情報学の資格を持たないでライブラリアンやっているモグリのライブラリアンなんですけど、実は日本の状況をあんまり実はそんなに知らないというか、公共図書館もそんなに詳しくはないので、それで偉そうに、でも日本とアメリカは違うみたいな話を してるんで、ひどい話なんですけれども。
例みたいな形で。
でも、立石さん、岡部さんのコメント聞いてると、やっぱり違うところあるのかなっていうのは、その学生に対する、大学図書館の場合は学生に対するアプローチが違うとか、立石さんのコメントにありましたけど、図書館に仮眠スペース作ったり、24時間営業するっていうのは、学生を甘やかす。学生がそんなことをしたら学生が怠けるのでけしからん 勉強は苦労をしないといかんみたいな本だとそういう意見が出るんじゃないかって立石さん
実はですね
言ってましたけど、うん、そういうところちょっと違うというか、まあ、実は24時間図書館開いてると学生の、あの学生の睡眠パターンが変になっちゃうからやめろって言う人もいるんですけど、
あ
こっちでも、
うん、
まあ、それはそれでちょっと違う視点から、
ね、うん、でも24時間開いてて本当に利用者いるんですか？
あのアメリカの大学は寮が多いので、
うん、
でキャンパス内に寮があるので、まあ、これ前も話した気がしますけど、うん、だから本当に24時間いる人はいないけど、あの夜通しいる人は今、う
ん、いるんだ、
うん、
それはあの寮とかで部屋でやっているより広々とした図書館でもう存分に勉強する方が気持ちよさそうではありますよね。
そうですね、あと、うん、寮は、まあ、ルームメイトもいるしそんな広くないので、うん、やっぱり気が散るといえば気が散るだろうしとか。
でもちろんライブラリアンもいらっしゃって、本を借りたりとかも取り出したりもできるのかな。
この学校は、まあ、規模小さいので真夜中は、うん、あの貸し出しはできるんですけど、そのいわゆるライブラリアンのサービスはやってないですね、
うん、教えてくれるとか相談す受けるとかは無理かもしれないけど、
そうですね、
スペースとして使うってことはできるのかな。
そうですね、
あのリュウタさんがメールで書いてくれたコメントで、図書館あのいろんなニーズに応えるけど一つの学習スタイルを推奨するって言ってしたりこう押し付けたりするんじゃなくて、人によって学習スタイルが違うっていうその幅広さは一旦認めて、なんかグループであの勉強するタイプの人もいれば読書タイプの人もいるし、こう身体的なアクションから学ぶ人もいれば書物から学ぶ人もいるし、あるいは映像から学ぶ人もいれば本から学ぶ人もいるし、そういったこう学び方も、まあ、もちろん専門も違うっていうのもありますけど、学び方もいろいろなので、じゃあその使う人がどんな学び方を求めているのかっていうのをこう図書館の方が常にアンテナを張ってそのリクエストに応えていこうとするし、うん、そのリクエストにうまく応えられたり応えられないこともあるけども、いろいろ試してみたりとかするっていう、そういうことをこうちょっとあのメールの中で書かれていたんじゃないかなと思います、
はい、うん、そうですね、そうですね、うん、だからあのなんていうか、あの学生のためにいろいろ整備するんだけど、別にこのやり方がいいよっていうわけではないし、うん、あのこういうやり方をしたらうまくいくよって図書館の側から言うわけではない。
うん、
どうやったら助けになるかっていうのは常に考えてるし、うん、試してるけど、その学生の学習スタイルに合うようにっていうのを試しているっていうだけで、うん、まあそういう意味ではあまり学生が怠けられる状況にはなってないっていうかもしれないですねよくも悪くも
よく見られてる。だから試しスペースを作るのがいいのかどうか、その判断は難しいけれども、作ってみて考えるみたいなところぐらいのなんか余裕というか幅があって、でもそれはこう変更可能だし、なんか理念とか思想を押し付けたりとかそういうことは全くなくて、こう見ながらニーズを見ながらそれにできるだけ応えていくっていう姿勢を持ってるっていうのが、なんかあの少なくとも、リュウタさんが見られている図書館のなんか姿なんかなというふうに思いました。でも図書館の話は本当に面白いと思います。っていうのはやっぱりどんな学び方とか教育とかあの考えているかっていうのも集約してくるので、日本の図書館トークもまたいろいろできたらいいなと思う。特に地域の図書館また違うので、
うん、
そんな話もこれからしていきたいなと思っています。